皆さんもこんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、こうしてねまたここでお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。 From Another Sky 第10章ロードオブライツ光の道にようこそ、 DJ 小石です。この番組は2013年の4月から始まった DJ 小石 From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第10章にあたります。そして第10章としては今回が、第11回目の収録および配信なんですけども、第1章始まりからと通算すると今回が191回目の収録および配信になります。そういった意味では本当に長くやってる番組です。前回の、第10章の第10回配信では第一列島線って言葉、そしてミサイル部隊4拠点体制って言葉を、テーマに話をしました。具体的にはどういうことかというと、第一列島線というのは中国海軍および中国空軍の作戦区域、これは対アメリカ防衛大戦 防衛ラインなんですね。でこれもともとアメリカが作ったらしいんですけども、もっと具体的に言うと日本の九州を拠点にして沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島に至るラインです。これ第一列島線で検索するとすぐに地図が出てきますので分かります。ご興味ある方は見てみてください。そしてミサイル部隊4拠点体制っていうのはこの第一列島線っていうものに対して、鹿児島県に、付随します奄美大島、そして宮古島、そして石垣島に、今建設中であったりもう建設できているミサイル部隊対中国のがあります。それに対して、沖縄本島うるま市でも、このミサイル部隊を作ろう、ミサイル基地を作るっていう話がもうできて始まっているそうです。これを、ミサイル部隊4拠点体制という言葉で前回話をしました。ご興味ある方はまたこれも聞いていただければ幸いです。この番組はアートヒルズミュージックの提供でおり、お送りしております。はい、実際、これが、配信されるのが9月の28日の予定ですけども、9月の29日、ですね、自民党総裁選ありますよね。これも踏まえて今回いろいろ話をしたいなって思っているので、よかったらご興味ある方は最後まで聞いていただければ幸いです。その前に9月に起きたことを話したいと思っております。一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、コマーシャルに前に言いました、9月に起きたこと、まずは9月の13日北朝鮮が巡航ミサイル発射実験成功しました。そして、その次9月の15日、同じく北朝鮮日本海に向けて弾道ミサイル2発を発射実験をしました。で、自分が注目したのがこの9月の13日巡航ミサイルなんですけども、これは弾道ミサイルに対して飛行距離は短いです。ですけども巡航ミサイルというものの利点というのは、弾道ミサイルは、空高く飛び、遠くまで飛ぶことができる。でも巡航ミサイルは低空飛行で飛び続ける。なので、 レーダーに感知することが少ない、感知できづらいっていう利点があると。それと、距離は短いと言っても、北朝鮮から日本国内全土、射程距離内に含まれるっていうことです。で、そして、韓国なんですけども、9月15日、北朝鮮が、弾道ミサイルを発射した、同日ですね、韓国も潜水艦からの SLBM っていうミサイルの発射に成功したと。SLBM っていうのは、イコール、潜水艦発射弾道ミサイル。潜水艦からの発射できる弾道ミサイル。これに韓国が9月15日成功したらしいです。で、このミサイルの発射成功っていうのは、アメリカ、ロシア、今までですよ。アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス、インドがしか成功していないと。実際、具体的には、北朝鮮もこれが成功したということを実例はないそうです。で、これに続く7カ国目の成功した国ということになると。そして、ムン・ジェイン大統領は、実験の成功は北朝鮮の挑発にいつでも対応できる十分な抑止力を保有していることを証明したと表明したそうです。はい、ここまでが9月、コロナという渦の中でですね、それ以外でちょっと興味を持った内容だったんですけども、そして、9月の29日、自民党総裁選、投開票が行われます。はい。で、まあ、実際この総裁選に向けて、河野太郎、規制改革担当層、岸田信夫、前政調会長、高市早苗さん、元総務省、野田聖子さん、幹事長代行、この4名の方が出馬してますよね。で、その中で、コロナとかその経済対策とは別個にして今回、自分はこの4名の方の、防衛に対する考えってものを、取り上げたいと思いました。テレビでの、防衛激論、が激論した防衛に対する考えっていうものをした内容のテレビが番組が実はあって、そこで、4名の方がいろいろ話をしたと。で、北朝鮮が9月15日に弾道ミサイルを発射し、うん、日本の排他的経済水域に落下させたと推定されることをめぐり、北朝鮮にミサイルを撃たせないために必要な抑止力について議論したと。で、高市氏は、精密ミサイルの精密誘導ミサイルの配備は絶対だと強調したと。偵察などに必要な無人機の導入、電磁波を使った防衛力の強化を訴えたと。また、敵基地の無力化をいかに早くするか、敵基地の無力化をいかに早くするか、人工衛星への防衛は技術的にはできると、これを自衛隊の任務と認めるかどうかと定義したと。それに対して、岸田氏は、ミサイル迎撃体制、イージス体制を絶えずブラッシュアップさせることが重要と指摘したと。第一攻撃のみならず、第二波、第二攻撃に備えて、敵基地攻撃能力を含む抑止力の強さを強調したと。そして、河野氏と野田氏は、情報収集能力の強化を訴えたと言ったそうです。で、この情報収集能力、具体的にはどういうことかっていうと、河野氏が言った言葉に、今日本に必要なのは情報収集能力の強化だと。北朝鮮で何が起きているかを常時監視できる能力を持つことと。北朝鮮に対する抑止というものを日米同盟できちんと整備して、相手側にそういう能力を持っていることをしっかり伝えることってことを言いました。言ったそうです。そして野田氏は、9月15日当日、本部で緊急役員会があったと。 巡航ミサイルトマホーク級1000、飛行距離1500キロ、極めて有識問題だと。まあこれ日本全土取り込、含んでますからね。うん。残念ながら北朝鮮の発表、情報、ベースで、アメリカと韓国から情報をもらって検査すると、日本に情報収集能力がないことが一番の問題で、抑止力以前の問題だ。そこはしっかり取り込んでいくと。この4名の方、こういう内容の話をしました。うん。で、その後、番組で、軍事力を強化させる中国に対する抑止力についても議論と、アメリカが沖縄や台湾を結ぶ第一列島線への中距離ミサイル配備を検討していることを取り上げ、専門家の日本への配備を想定しているとの見解を紹介したと、4候補者が首相になった時にアメリカから正式要求があれば、中距離ミサイルの日本配備を受け入れるかどうかを尋ね、受け入れる判断をする候補者に対する手を挙げ、謙虚を求めた、手を挙げることを求めたと。それに対して、手を挙げたのは、ただ一人、高石氏だけが手を挙げたと。高石氏は、この中距離ミサイルは必ず必要だと。日本を守るために必要だと。むしろ積極的にお願いして話したと述べたと。岸田氏は、全く否定するものではないと。述べる一方で日本に対する具体的な提案を聞かずに賛成か反対かというのは控えるとしたと。野田氏は前のめりの話、結論ありきの話、議論は極めて危険だと。抑止力の前にあるのは最善の外交だと。軍備の話から始める抑止力は考えられないと表明したと。河野氏は日本とアメリカの役割分担が決まらないうちに受け入れる、受け入れられないの議論をしても無意味だと。それは勇ましく、やれ、やれというような人が喜ぶだけで、日本とアメリカと中国の安定につながる議論ではないと指摘したと。これに対し、高石氏は、勇ましく、やれ、やれという話ではないと。日本国民の命を守るために絶対必要なことだと反論した、ということだそうです。ここまでバーッと具体的に言いました。ごめんなさい。内容はね、今回結構詰まってたんで、ただ、前回ではなく、前々回、第5回から第8回の間、第5回で自分が言ったのは、憲法改正国民投票法っていうのが実は、成立したんですよ。6月11日。それに対して、第10章の第6回で、2016年、思い出したんですけども、集団的自衛権が成立したと。それに抗議した、新宿南口で焼身自殺未遂事件を起こした方がいらっしゃったと。それに対して、そこから SNS で広がった宮尾節子さんの詩、明日戦争が始まる、この詩をかなり広かったんですけど、これ、俺歌にして歌いました。そして、第8回、第10章の第8回で、憲法第9条を作った第44代内閣総理大臣、秀原喜次郎さん、戦争の放棄を作った方の話をしました。本当にこの方を俺尊敬してるんですけども、ただ、ここまでずばーっと話をして、心が揺らいでいるのは、事実です。皆さんどう思いますか。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
はい、あと9月中にもう一回もう一つ気になることが起きてたんですけども、9月の23日ですね、中国が、台湾の TPP 加盟に断固反対すると。TPP というのはどういうことかというと、 環太平洋パートナーシップ、ぐるーっと太平洋を取り囲む国々が、自由貿易をするっていうこと、これ中国が、参加したいと表明してるんですけども、それに対その中で台湾だけは絶対に参加反対だっていうことを言ったらしい、言っているそうです。これもどっかのタイミングでね、いろいろ細かく話したりしたいなと思ってるんですけども、で話は元に戻ります。第44代内閣総理大臣篠原喜十郎さんが作った憲法第9条戦争の放棄、本当に理想的な、内容だと思っていました。そして正直今も思っています。ただこんだけ軍備だったり技術だったり、いろんな軍備競争が盛んになってきている現在、何が正しいのか俺には分かりません。ただこのままいけばその軍備開発ですね、開発、そして兵器の量、そしてその領域の拡大、もうその競争がどんどん激化するのは目に見えてるのは確かだと思うんですよ。なので本当に一般市民の俺には何が正しいのかなって分からないんですけども、皆さんどう思いますか？意見があったらよかったらメッセージください。世界が平和でありますように。